大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。
はい、毎度ということでですね、
こんにちは。
月曜日じゃないや、おととい畑行ってきたんですけども、うん、もうね、あの田んぼの方稲がだいぶ実ってて、うん、で農薬使ってないからもうイナゴがいっぱいついてるんですよ。
イナゴか。
でイナゴって面白くて、
取っちゃえ、食べちゃえ食べちゃえ
って思うでしょ、はい、でうちのかみさんがスマホで写真撮ろうと思って近づくと、はい、イナゴってね、くるっと稲の後ろに隠れるんですよ。でまたこっちから撮ろうとするとスッと、だから常にこう見えないように隠れれんぼしてる。
あ、見えてんだね。
でも確かにバッタって目が大きいですよね。
あ、近所 の、うん、あの農家のおばちゃんに聞いたら、イナゴはみんなそうだって言ってます。
そっか、視力がいいんだな、
だから見えないんですよ普通に近づくと。でも裏側にみんないる。
イナゴ食べようよ。
イナゴはちょっとお願いしますよ。
あのその農家のおばちゃんは、うん、あの捕まえて佃煮にして食べてるって言って
ます、ね、美味しいですよね。
そうそうそう、美味しいですよ、イナゴ美味しい。
最近だからイナゴもあんまりいなくなってきちゃったんですよね、
昆虫って今世界的に大激減してて問題になってますよね。
ミツバチもおかしいしね。
そうです、そうです、
そうですよね、はい、ということで、あの早速本題に入ると、先週の木曜日なんですけれども、はい、まあ、韓国がですね、ジーソミアの延長をしないと、破棄するっていう方針を発表して、まあ、びっくりだったんですね。私もまさかこうなるとは思っていなかったんですね、はい、で、まあ、あの基本的にこのジーソミアを韓国が破棄したところで、誰も得をしないわけですよ。で特に韓国は、日本は偵察衛星持ってるんですけれども、韓国は持ってないので、まあ、むしろ被害は韓国の方が大きいっていう説もあるし、そのムンジェイン大統領があの8月15日の光復節の演説の中で日本批判をトーンダウンさせてたんで、まあ、まさかそんなことは言わないだろうって私は思っていたし、現にですね、その前の日の、韓国の主要紙は全部、まあいろいろ言うかもしれないけど、破棄っていうことはないんじゃないかって韓国のメディアでさえ言っていたっていう状況だったんです、ね、ただですね、私は何が今回一番のびっくりだったかっていうと、実はアメリカの指示を韓国が無視したっていうことなんですね。で実はあの8月9日にアメリカのエスパー国防長官がムンジェイン大統領と会談をしてるんですよ。でその会談の席で、ジーソミアは延長しなさいよっていう要求を出していたんです。でアメリカは念には念を入れて、この直前にですね、ビーガンっていう北朝鮮担当特別代表を韓国入りさせて、このビーガンさんも破棄はダメですよっていうふうに韓国に伝えていたんですね。つまりアメリカはちゃんと圧力をかけていたにもかかわらず、それを真っ向から無視した、ね、これでアメリカはもうめちゃくちゃ怒っている、韓国はアメリカの了解を得ているっていうふうに言ったんですけど、そんな事実はないと、ね、これ実はですね、ポンペオ国務長官も怒ったし、あの国防総省も怒ってるわけです、でトランプ大統領も悪口を言うっていう、もうアメリカがこう一斉に怒るっていう事態を招いた、でこれどう評価すべきかっていうと、私はですね、このムンジェイン大統領が暴走してアメリカに盾つく、反旗を翻したんだっていうふうに、理解すべきなんだと思うんです、でこの反旗を翻すと何が起こるかっていうと、私はムンジェイン大統領のその暴走、このジーソミアの破棄っていうのは、第一歩に過ぎないんじゃないかなって思うんです、で第二弾で何を言ってくるかっていうと、第二弾はですね、米韓軍事演習のさらなる縮小、あるいは廃止っていうのに打って出るんじゃないかって思うんですね。で、なんでかっていうと、この実は 幸福節の時にですね、ムンジェイン大統領は、こういうふうに言ったんです。その、日本のこの輸出管理の強化によって、これから韓国経済に深刻な打撃が出てくるのは間違いないわけですよ。でそれをその乗り越えるために南北融和だと、北朝鮮と韓国が一緒になって経済を盛り上げていけば、日本に対抗しうる経済力になりうるんだっていうふうに言って対話を呼びかけたんです。対話をしましょう。でそれに対してですね、北朝鮮は何て言ったかっていうとですね、そんなこの米韓合同軍事演習なんかをしておきながら、その中で南北対話を要求するなんていうのは、ずうずうしいにも程がある、ざけんじゃねえぞって言って、対話を即刻却下したんです。
北朝鮮がね。
北朝鮮が。っていうことは、この南北対話っていうのを始めようと思ったら、米韓軍事演習をさらに縮小するか廃止するしかないわけです。で、現にね、もうその兆候は出ていて、実は今年の米韓合同軍事演習っていうのは例年に比べると規模をすでに縮小してるんです、
うん、そうだったんですか。
そうなんです。だからこの先ずっと縮小し続けるっていうか、やめちゃうっていうのも、十分可能性としてはある。でしかもそれはトランプ大統領の下では十分あり得るんですよ。なんでかっていうと、トランプ大統領は米韓軍事演習は金がかかるから嫌だって言ってるんですね。だからトランプ大統領も乗り気じゃないわけです。そうするとその両方の首脳、韓国もアメリカも両方の首脳が乗り気じゃなかったら、これが廃止される可能性っていうのは私は十分にあるんだと思います。
もっと言えばトランプさんは韓国に米軍を駐留させること自体無駄だっていう風な考え方をお持ちのようですよね。
そうなんです。でその第3弾の暴走が、その在韓米軍の撤退なんですね。でその太田那さんがおっしゃったようにアメリカは防衛ラインを下げようとしているわけですよ。でこの在韓米軍にもアメリカはコストをかけているわけですね。でこれ撤退するっていうふうに思ったら、これ水面下では韓国もちょっともういいかなっていうふうに思い始めていて、実は今その兆候も出てるんです。でこれ朝鮮戦争以来ですね、韓国軍の指揮権っていうのは米軍がずっと持ってきたんですよ。でところが韓国が指揮権をちょっと取り戻そうかなって言ったら、アメリカが何て言ったかっていうと、どうぞどうぞって言い出したんですね。でこれ実はですね、日本の自衛隊が今事実上ですよ、これは正式じゃないんですけど、事実上米軍の指揮下に入ろうとしているわけですよ、そうすると韓国軍をわざわざ指揮下に置く必要もなくなっちゃう。でこの第2弾第3弾のその暴走を重ねた上で、南北統一っていうのが行われると何が起こるのかっていうことなんですけれども、
南北統一でも北にとってそのメリットってあります？もちろん国民にとってあると思いますけど、
実はですね、
上層部にとっては
日本の大部分の人が抱いている南北の統一のイメージは、韓国が北朝鮮を吸収するっていうイメージだと思うんです、その西ドイツが事実上を東ドイツを合併した、ただ北朝鮮はそんなことは一言も言ってないんですね、何を言ってるかっていうと、南北統一の時には連邦政府を作るんだ、つまり議決権は北半分南半分で、ところがね、この北半分南半分で議決権を得た時に何が起こるかっていうと、韓国はいろいろ世論が割れているので、民主主義なんで、ピシッと一枚岩にならないんです、ところが北朝鮮は一枚岩なんですよ、
そうですね、
でこういう状態で国 会をやると何が起こりますかっていうのは火を見るより明らかなんです、
まあ、それよりも、まあ、それはなるまでに、まあ、随分いろんなことがないといろんなことを一つずつこうほぐしていかないと北と南は一緒になれないものがたくさんあるでしょう。でもそう言われるようにいくらムンジェインがそういうね遠くの願いを叶えようとしててもね、
でも今の状況を見るとどう考えてもムンジェイン大統領北を向いてるとしか思えない
です。そうですね、それは間違いないけれど、でもじゃあ国民はどうなんですか。
だから国民は、韓国の国民は冗談じゃねえぞ、
そうでし
ょうね、それは思ってる人はたくさんいるとか、うん、そっちの方が圧倒的に多いと思いますよ、まあ、ね、
そこら辺は、まあ、将来にわたって難しいところだけど、その前に、うん、一番最初にこう韓国はこうアメリカに立てついたっていうふうにおっしゃいましたよね、
はい、
まあ、別 の, あの情報ではなんかこう そうならないようなことを水面下で韓国はやっていたっていう話もありますけども、うん、その理由はムンジェインがそのアメリカにこう盾をつく理由は何ですか。
それは、うん、心の底で北朝鮮と中国の方を向いている、うんうん、韓国経済にとって中国ってものすごく大きいんですよ、
うんうん、
ね、だからそっちにつくぞっていう選択肢を取ろうとしているんだと思います。でももしそっちについたとすると何が起こるかっていうと、38度線がずっと日本海まで下がってくるっていうことなんですよ。
対馬海峡あたりが実質的な緊張ラインになってしまうということですね。でも
それは戦略的に、まあ、あの中国カードを、ね、使いながらみたいな意味合いが、韓国はやっぱり民主主義の国だから、その中国との、ね、一党独裁みたいな国とのなんかこう、いや物流はね、あのどこでも日本でもね、あの中国との物流はとっても多いわけだけども、その国と国とのなんか近づき方っていうのはあんのかな。
いや、だから普通だったらありえないんです。
でしょ。
だけど私はムンジェイン大統領は危ない、で特にアメリカの大統領がトランプである時代は危ないんですよ、うんうん、この危ない2人がいるうちに、うん、私はですね、そうそうそう、暴走させてはならないんだと思うんです。いや、
それはでもそんなムン政権ってそんな長続きしそうなんですか、うん、
いやいや、だから長続きしないから、少なくともムンジェイン大統領の間は、うん、私は刺激しない方がいいんだと思う。あの追い詰められると窮鼠猫を噛むじゃないですけど、
ただあの復興説何説だっけ、
幸福説15日ですね、
うん、その時のムンジェインは少なくとも今までの言をちょっと抑えて、はい、っていうか変えて、
はい、
あの日本に歩み寄りを見せたじゃない、
はい、
だからその時日本はどういう対応をしたの。やっぱりその時にはやっぱり日本もまあ、言葉相手が変えてきたっていうのがあるんだから、そこはなんか水面下で何かやんなかったの。
やんなかったんじゃないですか。
そこはでもやる、
うん、韓国が無視されたから、うん、このジーソミアも破棄したみたいな言い方をして、
うん、そういう言い方してるよね、
うんうん、
やっぱりそういう、まあ、そこら辺分かんないけど、
水面下ではやっぱり官僚なり政治家がきちっと、
うんうん、そうなん
です、話をしなきゃダメです。
しかも向こうからの、ね、議員の代表団は日本に来て結構こうね、まあ親日的な思いを吐露しているわけじゃないですか、
うん、だからでこれもう竹島で軍事訓練まで始まっちゃったわけですから、うんはい、もう非常に危険な状態なんですよ。だから私は今回はちょっと歯食いしばってでも、うん、ちょっとよいしょして、うん、あの暴走しないように食い止めるべきだと思う、うん
ま
あ、
それはそうかもしれない、
ね、重要ですけど、はい、あの森永卓郎さん文化放送の特番にご出演決まりました、
はい、
森永卓郎のゼニ教育お金に関するレクチャーですね、うん、8月28日水曜日の夜6時くらいから7時まで、
う
ん生放送ということです
ね、
はい、スペシャルウィークなので貴重な情報を聞けると思います、
は
い
はい、ちょっと意見の違う息子は出ないのこれに。
あ息子はね呼ばれなかったんですよ
ちょっと意見の違う息子も出してほしいよ ね、
はい、ありがとうございました。明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。